朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。ロンドンにいます遠田弘樹記者とつないで話を聞いていきます。遠田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、遠田さん、前回に引き続きましてですね、タイヤスさん、ワイオミアタイヤスさんですねの話を聞いていこうと思うんですが、
はい、
はい。で、タイヤスさんなんですけれども、まずその陸上選手として、2大会連続で東京メキシコと金メダルを取ったと。で、さらにメキシコ五輪では抗議行動も取ったんだけれども、その金メダルも抗議行動も両方とも無視をされているっていうですね、まあ、これは多分その女性だったからではないのかっていうようなことも指摘されているわけですけれども、その、まあ、3月8日が、ね、国際女性デーだったんですけれども、最近あの日本でも結構そのジェンダーの問題っていうのが話題になることが多くてですね、あの森喜朗さんの発言もそうでしたし、あるいはその夫婦別姓の制度の問題なんかも国会なんかでかなり取り沙汰をされている状況なんですよ。で、その改めて、ね、そのジェンダーっていうのが注目されているんですけれども、タイヤスさんもそういうその女性あるいはジェンダーの活動に取り組んでらっしゃるということですね。
タイヤさん、そうですね。女性スポーツ財団っていうのは1970年代に立ち上が、アメリカで立ち上がったんですけれども、うん、その創立メンバーの一人でした。
うんうんうんうん。その創立をしたっていうのは、1970年代に財団ができたんですね。
はい、
どういう
1974年と記憶してます。うん、有名なのは、そのテニスの往年の名選手と言われている、ビリー・ジーン・キングさんという方が、はい、このスーパースターが中心になって、そこにタイヤスさんら、まあ、トップアスリート、元アスリートですね、
うん、
が参加して、まあ、女性のスポーツ振興を、頑張ってやっていきましょうということで立ち上げたと聞いてます。
具体的にはどんな活動してるんですか？
もう、タイヤスさんは夕食会とかですね、まあ我々のようなそのメディアとの、まあインタビューする機会とかに積極的に出ていって、
うんうんうん、
はい。女性なのにどうしてスポーツを始めたとか、どういう環境で、まあ運動に取り組んだとか、そういう話をですね、まあ自らの言葉で話すことで、まあ、情報発信していきたいなという、まあ、そういう趣旨だったそうです。
だから本当ね、その前回の話にも出ましたけれども、女性なのになぜ運動をする、スポーツをするみたいに言われていた時代っていうのが、それこそタイヤスさんの時代とかあったわけですよね。
もうものすごく、そうですね、女性に対しては厳しい時代だったというふうにおっしゃってましたね。
だってそんなん、そりゃするだろうというしかないっていうふうに思うんですけど、でもそれができない時代があったっていう。
今だったら本当に考えられないですけど、
うん、
昔は男性と同じように女性がスポーツをするっていうこと自体が珍しかったと、そういうふうに言ってました。
うんうんうん、だからまずその、女性スポーツ財団っていうのは、女性がスポーツをしてもいいんだっていうようなことをこうアピールをするっていうような活動をこう地道に続けてきたってことですかね。
まさにおっしゃる通りですね。はい。
じゃあもうやっぱり最近のそれこそね、大坂なおみさんとかもそうですけれども、こういう状況の変化っていうのは、こうタイヤスさんも皆さんも喜んでらっしゃるんじゃないですか？
ものすごく喜んでますね。変化が如実に見えると言いますか、まあ、まだ足りないという言葉はもちろん言いますけど、ただ父親が娘のコーチをしている姿が、まあ、テレビに映ったりですとか、まあ、お母さん方も積極的に娘を応援しに行こうとスポーツのイベントに出かけられてるっていう、そんな話もよく聞くようになったと言ってるので、
うんうん、
ものすごく喜んでますね。はい。
なるほど。なんかどうなんでしょう、そのタイヤスさんが、まあ、そういうその活動に関わるようになったきっかけとか、そういうのってあるんですか？
このことに関しては、当時テレビの企画でウーマンズスーパースターズっていう、女性のトップアスリートが集まって、
うんうん、
いろいろな企画にチャレンジするっていう、まあ、そんなテレビの番組があったそうなんですけど、うんうん、そこに、まあ、タイヤスさんと他の、7、8人、まあ、10人ぐらいの選手が集まって雑談してるときに、何かやった方がいいよねって、 なんかそんな話に自然となったみたいで、そこから生まれたって言ってましたね。
おお、そういう雑談から生まれたと。
もう本当に、何か、やろうって決めて始めたことじゃないと、笑いながら言ってました。
でもやっぱりそういう、その、まあ、最初はタイガースさんも、そのね、練習がきつくて毎日泣いていたっていうぐらいですから、まあ、そのスポーツに対してね、なんかいろいろこう思うところはあったかもしれないし、まあそもそも競技に打ち込んでいたってところもあるんだと思うんですが、そういうそのジェンダーの活動に取り組んだり、はい、そう、まあ多様性みたいなところを見つめたりっていうところにはスポーツの影響もあるんですかね。
やはりスポーツやっていて自分の、まあ、性格もそうですし考え方も形成されていったというお話をしているので、まあ、そこはスポーツを通じて、まあ、そう多様性を広めていくっていうのが、まあ、自分の社会への貢献の仕方じゃないかなと、まあ、そんなことを言ってましたね。
東京オリンピックでね、初めて、まあ、オリンピックに来たわけですよね。
はい。
でオリンピックの良さってやっぱり それこそ多種多様な、ね、人々がそこにいるっていうことだと思うんですけれども、なんかその東京オリンピックの思い出ってタイヤスさんどんな話されてました？
今でも鮮明に覚えてらっしゃって、びっくりしたのが、飛行機で、まあ、東京に着く直前ですよね。窓に釘付けになったって言ってたんですけど、ネオンの光が本当に素晴らしくて、まあ、目を見張ったと。はい。で、なんか、それまで2、3回ぐらいしか飛行機乗ったことなかったみたいで、こんな世界があるんだっていう感じでもう、なんか、はい、言葉が出なかったって。はい、
まあだって別にアメリカにだってネオンぐらいねあると思うんですけど、おそらくタイヤさんが練習されていたあたりとかだと、あるいはね生まれ育ったところだとそういうのはなかったんでしょうね。
そうですね、本当に、まあ、牛とか農業、そういう土地で生まれて育ったんで、なんかイノシシもいたとか鹿もよく見たって言ってましたけど、まあそういう田舎出身からするともう別世界だと、まあ、そんな言葉も言ってましたね。
で、あとそのね、金メダルを取るような人が国際な飛行機に 2,3 回しか乗ったことがないっていうのもびっくりしますけれども、そういう国際大会とかあんまり出られなかったんですかね。
当時はまだ19歳でそこまで、
19歳ですもんね。そうだそうだ、
はい、そこまで実績もまだなかったようで、はい、まあ、東京五輪の後はかなりいろいろと転戦されたそうですけど、
まあ、だしやっぱりそのね、そういう背景があって、まあ、選手としてのね、まだそれほど知名度もなかったっていう状況があり、なおかつやっぱ黒人の女性じゃないですか。で、はい、当時を考えると、まあ、黒人はそのバスなんかも別のバスに乗れとか別のところに乗れみたいなねところもあったし、それこそ飛行機乗るなんていうのもね、ハードルは白人に比べれば高いっていうところもあったんでしょうし、なかなかそういうね時代背景みたいなのもあったのかもしれないですね。
そうですね、投票もできなかったですし、入れてもらえないこともよく回ったということなので、もう本当に、しかも女性ですし、そうですね、大変だったと思います。
ちなみになんか日本人に対する印象みたいな話ってありました？
銀座に連れてってもらった時のことを、すごく鮮明に覚えてらっしゃって、まあ、初めて寿司を、口にしたそうなんですけど、
まあ基本ね、アメリカの人生魚食べることないでしょうからね。
はい、なんかその銀座にたくさん人がいたということも覚えてましたし、で日本人の方、まあ、日本人への印象もすごく良くて、すごくみんなに優しくされた記憶でいっぱいだと、まあ、そんなことも言ってくれましたね。
まあそういうことだったら良かったですけどね。東田さんね、今回このタイヤスさんの記事を書こう、取り上げようと思ったのってどういうところにきっかけ動機があるんですか？
はい、ちょうど去年ですね、2020年5月にアメリカのミネソタ州でジョージ・フロイドさんという黒人の方が、まあ、白人の警官に暴行されて亡くなった事件があって、まあ、はい、そこから、最近皆さんよく耳にするかと思うんですが、ブラック・ライブズ・マターという、まあ、 人種差別への抗議運動がまた再燃しまして、で、それがスポーツ界にもかなり広がって、で、そこで、あ、タイアスさんってこんな人もいるんだっていうことに、まあ、恥ずかしながら僕も知りましてですね、ぜひちょっとお話を伺ってみたいと思って、うんうん、はい。一生懸命コンタクト取ろうと思って、はい。動きました。
なんかね、まあ、その普段ロンドンにいるから、アメリカにいる女性とコンタクトを取るっていうのは、その一筋縄ではなかったでしょ？
そうですね。特に、まあ、知られてない、まあ、僕の名前はもちろんですけど、なかなかやっぱり、日本の新聞やメディアに触れる機会もないと思いますんで、そうですね。うん、ハードルはかなり高かったですね。
うんうんうん。まあ、でも、ちゃんと取材には応じてくださったんですね。
はい、本当、すごく気さくな方で、もう本当ありがたい、感謝しかないですね。はい、もう僕はラッキーだったと、つながったこと自体がラッキーだったと思ってますけど。
朝日新聞、ポッドキャスト。世界の現場から。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は？
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
うん、でもやっぱりその遠田さんもね、遠田さんってあれなんですよね、まあ、僕前から遠田さんのこと知ってるんであれなんですけど、ちっちゃい頃アメリカいたんでしょ？
はい、そうですね、小学生の途中からアメリカにいました。はい、
うん、そういう、まあ、自分の体験なんかも踏まえて、あと、まあね、アメリカでの取材もしていたこともあると思うんですけども、BLM っていうのは遠田さんから見るとどういうふうに映ってますか？
とても共感すると言いますか、僕自身も、差別という、まあ、これが差別なのかなっていうのはいつも自問自答するんですけど、ただすごく傷つく言葉っていうのは、当時アメリカに住んでた時にたくさん言われてきたので、まあ、被害妄想かなって思う時もあるんですけど、でも今考えると自分は我慢してその気持ちを抑え込んでたっていう、まあ、そんな記憶がありますね。はい。なので勇気を振り絞って、抗議する、まあ、平和的なんですけどね、平和的に抗議してる人たちはすごいなっていう感じで見てます。
やっぱりそういう嫌な経験ありました？
アジア人差別もありましたし、にまあ、日本に対する差別もありましたし、 やはり偏見もまあたくさんあったので、
うん、
まあ、これはまあこれは全然差別じゃなくて笑い話なんですけど、当時空手キッドっていう映画がすごく流行った時期がありまして、なんかもうそれが流行った次の日からもう学校に行くと知らない奴からもう空手で勝負しろって言われて、何のことかわからなくて、でよくよく聞いてると、お前空手キッド見たんだ俺はっていう話をしてて、ああそういうことかって、でも日本人みんな空手やってるわけじゃないよって言っても、まあ全然信じてもらえずにですね、まあでも偏見ってこういうところから始まるんだなって、そういう記憶がありますね。はい。
遠田さんはなんかスポーツはやってたんですか？
はい、アメリカはいいところは、季節ごとにスポーツ変えられるので、
はい、はい、
はい。なので、まあ、実力は全然なかったですけど、まあ、野球やったり、テニスやったり、サッカーやったり、いろいろと、ストリートでバスケもちょっとやったりとかですね。やれることは、結構やりましたね。はい。
いいじゃないですか。なんか思い出とかあります？
忘れられないのが、まあ、本当にアメリカ行きたてというか、その行った時の、まあ、英語全く喋れない時の9歳の話なんですけど、
うん、
まあ、仲間を作りなさいという、まあ、親からの勧めでリトルリーグに入ったんですね。で、当時はまだ年齢的に、その、まあ、ピッチャーのその肩肘のこともありますし、まあ、試合進行が遅くなるということで、ピッチャーがボール投げないで、ゴルフのティーみたいな、まあ、ティーボールって言うんですけど、ゴム製の円柱の先にボールを乗せて、それを打つっていう、まあ、それが、はい、ルールであったんですけど、まあ、そのチームに入りまして、で、まあ、ベンチにいる人も全員打席回ってくるんで、僕も、打たせてもらったんですけど、そこの初打席で、まあ、ラッキーなことに、タイムリーヒット打ちまして。
いやいや、センター前に。やるじゃないですか。なんかさっき検索してたけれども、結構やり手だったんですね。
いやいや、リトルリーグなんで。まあ、はい、うん。大変おこがましいですけど。まあでも、本当に、まあ、感触というか、ボールが抜けていった後の、まあ、ベース、一塁ベース踏んだ時のベンチの盛り上がり方といいますか。
うん。
全く何言ってるか、本当わかんなかったですけど、でもみんな喜んでくれてまして、で、スリーアウトになって戻った時に、もう頭叩かれたり、ハイタッチ求められたりとかして、なんか今まで喋ったこともなく、ない、まあ、当時ベンチには白人も黒人も、中南米の人もいましたけど、みんな、なんかすごく喜んでくれて、あ、なんか仲間に入れてもらえたというか、認められたなっていう、まあそんな、すごく忘れられない瞬間でした。
いいじゃないですか。ね、だいぶスケールは違いますけどね、大谷翔平さんを思い出しますよね。
いや、うん、もうとてつもなくだいぶスケールが違います。
いやでも彼もね、やっぱりその、まあちょっとね、最初の頃なんか緊張の面持ちでバッターボックス入って、でも大きいホームラン打ってね、迎えられた時にね、なんかそこでまあ一つね、こう緊張が解けたみたいな感じがあって、ちょっとしたいたずらみたいなのも受けたりしててね、ああいうのっていうのはなんかやっぱこうスポーツいいなっていう感じしますね。
僕がスポーツを、まあ、取材させてもらう動機というか、その、はい、なぜこれを今もやってるかっていう理由は、まあ、まさに今、神田さんがおっしゃったところにありまして、やっぱそのスポーツの素晴らしさっていうのを、まあ、僭越ながら少しでも紹介できたらなと思ってやってます。
ただまあ一方で残念ながらそのスポーツの世界でもまあなんかいろんなところでまだまだその差別っていうのがね、抜けないみたいなところもありますね。
はい、まあ、大リーグをよく取材させてもらってたんですけど、4、5年前ですかね、当時、アスレチックスっていうチームに、で、コーチをされていたロン・ワシントンさんっていう人がいるんですけど、今、ブレイブスのコーチ、三塁コーチやってるんですけど、まあ、その人と、試合前の練習の時間に、まあ、結構、野球のですね、本当技術の話を話し込んでたんですけど、三塁線の後ろぐらいです、
ね。あなたなかなかすごいですね。
いや、ロン・ワシントンさんってダルビッシュ選手がレンジャーズにいた時の監督で、
はいはい。
ご自身が、まあ、黒人ということもあって、すごくその、まあ、いわゆるマイノリティというか、その、いろんな人種の人に優しい人で、
へー、
で、我々日本人記者が行ってもすごく温かく迎え入れてくれて、うん、まあ、よく話をしてくれる人、はい、守備の名手なんで、すごく勉強になるんですよね、話聞いてると。うん、はい。ただ、その時に、まあ、お客さんが後ろにいるのは、スタンドにいるのは分かってたんですけど、関係なく取材してたら、まあ、ちょっと、まあ、そのワシントンさんに対して、まあ、黒人蔑視という、まあ、N ワードと言われる言葉を、浴びせられても。
はい。ってやつね。はい。
はい。で、僕に対してはその日本人蔑視の言葉を浴びせられて。
はい、ジャップね。
はい、まあ。そうね。やっぱり大変、ね、うん、はい。まあ、ショックでしたね。まあ、ただ単に話をしてるだけなのに、まあ、まだこんなことを言う人がいるんだなと思いながら、はい、で、その時にワシントンさんが言ってたのが、うん、もういつものことだからって言って、
へ、
まあ、苦笑いしてて。
そうなんですね。はい、いやだからね。
の表情は、はい、ちょっと忘れられないですね、やっぱり。
いや、なんかまあ本当にその、いつものことだからっていう言葉の重みですよね。日常なんですよね、それがね。
そうですね。なので、まあ、お前もそんな気にするなよって、むしろなんか、僕が励まされて終わるっていう、なんか、すごく不思議な感じでしたね。
いや、でもやっぱりこう、改めてっていうか、やっぱり BLM が盛り上がったことで、それこそ朝日新聞でもいろいろ関連の記事出て、いかにね、その黒人がいまだに、その、さまざまなね、その差別的な取り扱いを受けているのか、それこそその警察なんかにもひどい扱いをこう、ずっと受けているし、それからまあ、それだけじゃないわけですね、それこそ、いろんな側面、スポーツも含めて、で、ありとあらゆるところでそういうのが残ってると。で、その今の話、まさに、その黒人と我々日本人って、結構同じ立場にいるんですよね。
はい、僕はそう思います。まあ、アメリカに住んでた時もそうですし、やはりその、まあ、非白人と言いますか、まあ、白人じゃないので、まあ、いろいろな、そうですね、違った見方をされるというか、まあ、扱いも受けることもありました。はい。
だから本当にそのなんかあの綺麗事上っ面みたいな話じゃなくって、まさにこれ自分の話なんですよね。
はい、あのなのでなかなかやっぱ黒人差別ってなると少し遠いようなことをあの感じてしまう方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、もう自分にも降りかかってくることだと思うので、そうですね、あの少しずつそういうのも発信できたらとは思ってます。
うん、で一方でその我々が差別する側に回ってるっていうこともね、その気づかずにってこともあるかもしれないし、あるいは意図的にっていうところもあるかもしれないけど、これはやっぱありますもんね。
歴史を知らないと、あの周りが言ってるからいいやと思って、まあ、先ほどあの言ったその N ワード、黒人蔑視の言葉とかを使ってる人っていうのもまだ結構いますので、まあ、特にそうですね、あの、若い人とかまだ勉強できてないっていう人たちは本当何気ないことで言ってしまって、それがまあ問題に発展していくっていう、まあ、そういうケースは僕もちょっと見たことがあります。
どうですか、しかし東田さん、そのね、取材をしたタイアスさんはそういうね、今のその人種差別あるいは性差別に対する問題、あるいはでもそれに対するね、 BLM のような、ね、抗議の運動、まあジェンダーに関すると MeToo とかもありましたけど、そういうのが広がっているっていう状況、こんなのをですね、今どういうふうにご覧になってるんですか。
すごくその変化してきてるっていうことは実感してますし、まあ、ただこれをここで手を緩めずに、あのこのままもっといろんな人に参加してもらって、少しでもあの理解が深まればいいなと、そんなことは言ってましたね。
やっぱりなかなかね、そのいろんな考えの人がいて、それこそアメリカもね、まあ、日本もそうですけれども、分断っていうことがすごく言われているじゃないですか。で、はい、ただそういうその考え方の違いはいろいろあるにしても、やっぱりそういう中でその、まあ、共通できるところを見出していくっていうようなことなんですかね。
はい、あの印象的な言葉として僕はあの記憶に残っているのが、田谷さんは、まあ、その全ての意見で一致しなくていいんですっていうことは言われてまして、ただその中でもあの必ず、まあ、合意できるというか分かり合える共通点はあるので、まあ、それを探すことが大事なんだと。何を、どんな意見でも、そのネガティブに受け止めずに、まあ、その前向きな要素を見出すってことも大事じゃないかと、そんな話はしてましたね。
なるほどね。わかりました。東田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト。世界の現場から。
はい、というわけでロンドン東田記者の話を聞いてきました。ですね、まあこの問題、まあ問題と言いますか、おそらくですね、人間がここまでこう歴史をこう刻んできた中でずっとこう繰り返されてきたことでもあると思うんですよね。そもそもアメリカという国の成り立ちを見ればですよ、コロンブスがそこに到達し、そこにいた先住民を奴隷として使い、先住民が足りなくなっていっぱい殺しちゃったからですけれども、それで黒人をアフリカから連れてきて、それを奴隷として使いっていうような歴史があって、そして今の超大国のアメリカの繁栄っていうものがあるわけですよね。そういう歴史があっての BLM につながっているわけです。で、当然日本にだって、まあそこでね、アメリカと全く同じは全然もちろんないんですけれども、いろいろな歴史があるっていうのは我々知っているところですよね。で、その歴史に対して目を向けるっていうことの大事さっていうのが今ますます強まってんじゃないかなっていう気はします。というのもやっぱりタイアスさんみたいに完全に忘れられた人っていうのがいるわけですよ。多分こういう人まだたくさんいるんですよね。で、こういう人たちの存在をどんどん掘り起こしていかなきゃいけない。これはもちろん報道機関の責任だと思いますし、まあそういうものがですね、きちんとこう世に届くような、そういう社会であってほしい。ただ希望あると思うんですよね。タイアスさんも言っている通り変化が現れてきた。 BLM みたいなこう運動っていうのもかなり肯定的に捉えるようになってきた。メキシコの時とは違うわけですよ。メキシコ五輪の時とはね、そういうそのポジティブな面に目を向けて今後のね、未来っていうものをこう掴んでいけたらいいななんていうことを感じました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。